恵み深い天のお父様、今日も私たちは礼拝堂に集まって、悲しい一週間でも嬉しかった一週間でも変わらずに神様の前に出て新しい1ページを開こうとしています。どうかこの暑い7月、ここに集まったお一人一人とそのご家族、今日あちらこちらに出かけていて来れない方、それから入院している方や全国で生活している方々にそれぞれに触れてくださって、どうか心も体も祝福しお強めください。天のお父様、また私は明日から出かけますが、守られますようにお願いします。福牧師の関東地方での奉仕も祝福してください。今日ここに、いろんな問題を抱えて礼拝に来られた方がおられたら、神様が光を与えてくださって、この道を歩みなさい、このような心で歩みなさいとお示しください。私たちにはいつもイエス様がご一緒で、決して一人ぼっちではないので、だからどんな状況でも立ち上がることができますから、この素晴らしい福音を改めてありがとうございます。先週のバレエ団の公演や、またその他の賛美のプレゼントなども、また今日は T シャツや CD やいろんなプレゼントもありがとうございます。このようにして私たちは見えても見えなくても多くの人々の愛に包まれ、神様の慈しみの中で呼吸をしていますので、この事実を改めて確認して感謝申し上げます。これから聖書の言葉を開きますので、よろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週は私たちの目のつけどころが大事ですという話もしましたが、今日の何かテレビで空を見上げて夜空の土星とか星々に目を留めて感動することが大事だなんていうことをやっていましたと思ったら、なんか飛行機が着陸に失敗して、それがサンフランシスコで、ちょうど私今週行くところなので、アシアナ航空ではないから皆さんご安心ください。だけど昨日、今年の12月は韓国に短い時間で行くんですが、それはアシアナ航空で、昨日ネットで飛行機予約して、私は一番後ろの席がいいんじゃないかと思って一番後ろの端っこにしたんです。そしたら今日のニュースで、どうも一番後ろがポキッと折れたみたいで、急いでネットで席変えようかななんて思ってそわそわもしたんでした。また私はすっかり今日の飛行機でアメリカに行くって昨日一昨日まで勘違いしてたんです。だから私は多分それ知らなかったらチケットもロクスポ見てないので、今日12時ごろ出発してですよ。そして成田空港に着いたら、あなたの席がないですってきっと言われ、そんなバカなと思ったら、あなたは明日の飛行機のはずですよって言われたんじゃないかと思って、うわ救われたと思いました。皆さん、私たちは心をよく管理して、そしてどこに目をつけるか、目のつけどころを注意しないと大変な過ちにもなりかねないとも思ったんです。それで今日は今こそだと、震災から2年数ヶ月が経った今こそ、心の操縦、パイロットじゃないけど心のコントロールが大事ですねということを確認します。それではまず最初に、それは御言葉によってコントロールしますということを20節出していただいて、ご自分の聖書でもこちらでもいいです。ご一緒に20節読みましょう。はい。我が子よ、私の言うことに耳を傾け。いや、聖書は温かいですね。親が子供に呼びかけるように、いつだって我が子よって、シャマーイスラエル、聖書にヘブライ語だそうですが、よく出てくるんです。イスラエルを聞きなさいって、親なら言います。子供がわさわさしてるとき、ママの言うこと聞きなさい、ねえ聞いて、いいから今から言うことよく聞いて、これは心のコントロールに絶対必要です。 自分の中で循環しちゃうと足がすくわれてずるずるそのまま行って最悪の結論になります。私たちの天の父なる神様は随所で我が子供よと呼びかけます。私たちは暇でもないのに礼拝に来て、今日も心の耳を傾け目を留めて、神様は私に何をおっしゃりたいかなということをよく聞こうとしています。皆さん、これは素晴らしい祝福です。私は何度もすでに亡くなった犬の話をして恐縮ですが、出張から東京からもう死ぬかもしれないって獣医さんから電話があって、間に合うようにと思ってきて急いで近くの犬猫病院に飛び込んだら、もう目も白黒して手足もピクリとも動かないのに、ガヤガヤガヤガヤしてる治療室の中で、まあ、集中治療室というか何だか分かりませんが、私とカナイがパピパピって言ったらクンと鳴いた。あれが最後でした。聞き分けたんです。やっぱり、まあ、犬は多分従順なので飼い主が誰かも決定的です。飼い主の方向を見つめています。だからヨーロッパでは日本のように犬を外飼いするのはちょっと残酷だよって、本当は犬は一緒にいるのが喜びなんだ、一緒にいるのが祝福なんだ、人間の寿命よりも何分の一かの短いもう限られた生涯の中で、もう何したいかにしたいじゃなくて愛する大切な主人と一緒にいることが極上なんだ。だから庭で飼っているといつも家の方向ばっかり向いていると、飼い主の方向ばっかり向いていると。うちの犬はどっからよく聞き分けたか、まあ聴力は残っていたんでしょうが、聞き分けて、看護師さんの声もあったし獣医さんの声もこだましてたし、だけど私の声を多分聞き分けてクンと鳴いたんです。小さな子供も一緒です。お母さんやお父さんの声を聞き分けます。私たちは今日礼拝に来て耳を傾けていると思います。ですから21節に進みますと、21節を読みましょう。はい。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。皆さん、目の印なしに焼き付けよとでも解釈しましょうか、解説しましょうか。一回焼き付けたら残存は残るんです。木曜日あたりに復活するんです。あ、この場面であの聖書のお言葉を唱えようと、あの聖書のお言葉が私を促しているって、何かピンとくるんです。だから目から離さずな、離すなって、何もお言葉は耳で聞けばいいのにって。いいえ、私たちは写経とは言いませんけども、聖書をよく書き写す人もいます。悪くないと思いますよ。多分語学の勉強もただ口で唱えるだけじゃなくて書くともっといいという人もいます、ね、目に焼き付けて耳にこびりつくように、そしてそうすると心の中にそれが残るんです。そうすると心の健康管理にもうこれは素晴らしいことだって。実は先週のお言葉は、殉教の日には喜び、逆境の日には反省しなさいという伝道者の書のお言葉でした。で、相馬の集会があったので同じお言葉を、実はいわきではこの言葉をみんなで読んだんですとお話ししました。そしたらある方が、いや、まあ、たまたまお話したからなんですけども、ご自分が今までやってきたことが終わりになるというのは大変なことです。男性は仕事が終わるとなんか気が抜けたようになる人もいて、おかしくないとも言うんですから、自分の存在が分からなくなるという人もいるんですから、今まで大変なところも切り抜けてきたことが、ところがしかしやめなくちゃいけないかなって、大変な岐路だと思います。決断だと思います。やっぱり感情はついていかないと思います。感情は納得しないと思います。しかし殉教の日もいい、だけど逆境の日も良い。神が曲げたものを人間がまっすぐになれって、それは土台無理な話だ。私たちは神様じゃない。神様の主権を認めてしもべとなって、神様がおっしゃる道を歩むなら、今日は悪い日だなと思っても長い目で見たら良い日だ。今日は良い日だと思っても喜ばない人がいる。明日悪いことが起こるかも。いや、そうじゃない。今日は最高に幸せだ。もしかしたら自分は世界一幸せだと唱えていい。思っていい。そうじゃなかったらいつ喜ぶのか。ね、そのお言葉を聞いて、あ、本当だ。私はこれを受け入れようと思います。皆さん、聖書の言葉が私たちの耳に残り、目に焼き付くことによって、自分の感情としては絶対水と油だったけど、水と油である限り人生は苦しいですよ。現状を受け入れることができなければ、私たちは ずっと平行線のままその道を進まなければいけません。しかしそこに神様が行事のように入ることによって、これは神様が許されたんだということをあなたも思い切って信仰によって受け止めないか。どれほど嫌な日だと思っても神様の目の中にある。どれほど良い日だと思っても私は喜ばないようにしようなんてブレーキをかけないで、底抜けに喜んでいい。どっちの日も良い日だ。あなたは祝福されている。ですから今日の引用箇所の10でそれを確認しますと、じゃあ礼拝に来て聖書のお言葉に別に暇だからじゃないけど一生懸命耳を澄まし、何か一つ言葉を心に残そうとすることは、とどのつまり箴言三章五節のような歩みをしているということかな、ことです。じゃあご一緒に三章五節読みましょう。はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。皆さん、私たちは普通であれば自分の悟りにしがみつきます。そうすると地団駄踏んで悔しかったり納得できないままずるずるといきます。しかし今私たちは神経を集中し、精神を集中し、心を尽くして神様の方を向いています。それは取りも直さず神様に信頼しているということだよ。自分に信頼するんじゃなくて神様により頼もうとしていることだよ。自分に頼らないで手を離そうとしていることだよ。別の言い方をすると委ねる道のりを歩んでいるということだよ。ですから私たちはこのように来て礼拝堂に来て、あるいは日々聖書を開いて、あるいは聖書の言葉を心に蓄えて、それをよりどころとして、それを灯火として今月も歩んでいくんだと思います。さっきご紹介した北陸の元牧師さん、今日本的なゴスペル歌手になって、私もああいうのをウクレレとギターで初めて聞きましたけど、本当に日本人にはちょうど波長に合うような洋風のゴスペルと違って味わいのあるゴスペルかなと思いましたら、ある方がそれをずっと聞いていまして、なんだか血圧が下がったとおっしゃったかなんか分かりませんが、体が健康になったような気持ちになりましたとその集会でおっしゃいました。ゴスペルを聞いて健康状態が良くなるということがあるかなと思ったんですが、あるかもしれません。あると思います。礼拝に来てその前に体調が悪かったのに、これ健康に関係してるんじゃないか。私たちは口に入れるものは注意します。賞味期限切れたら絶対食べないという人もいます。1日ぐらいはいいかなと判断する人もいます。あるいは手をしっかり洗ってからじゃないとという人もいるし、あんまり気にしないという人もいます。変な添加物は絶対口に入れないという人もいます。すごい神経を費やします。だけど心の栄養は、心の健康管理は、それは聖書のお言葉に触れ、あるいは聖書からにじみ出たメロディーに触れることによって、なんだかイライラして、心の状態が健康に血圧に関係があったかな、血糖値に少し関係があったかな、いやないかもしれないと多くの人は言うかもしれませんが、人間の体はつながっていますから、有機体ですから、関係あったかもって。ですから今日の2つ目のお言葉は、聖書のお言葉を心に蓄えることによって心の健康管理をする、今こそこれが大事じゃないか。じゃあ先ほどの箇所に戻っていただいて、続きのところを読みます。じゃあ21節から読みましょう。はい。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。なるべく聞き流さないで心に留めて、それを保つようにして。そうすると次の22節ご一緒に読みましょう。健康に関係あるよって聖書は言うんです。はい。見出すものにはそれは命となり、その全身を健やかにする。皆さん、この健やかという言葉は、これは良い薬、良薬、口に逃がしていますが、聖書は少し硬いな、なかなか週刊誌みたいにスラスラ入ってこないなっていうところあるかもしれませんが、これが根本的に健康にいいですよと。これは体を健康にします。全身に関係しています。見出すものには命の源となります。じゃあ最後の次の箇所をご一緒に読みましょう。はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。 力の限り、まず第一に聖書の言葉を心に入れる心を見張りなさいと聖書は言うんです。皆さん、見張ると言いますと、私はこの教会堂を得て初めてです。警備会社が入っているので、ある牧師さんから勧められて入ったんですが、格安の値段で入ったんです。一月1万円なんですが、普通この建物はありえないと言われました。最初の設備投資もほとんどただみたいに全部つけてくださったんです。それは牧師先生から、もともとこの会社の 社長か会長がクリスチャンだったって聞いたんですけども、それと関係なくよくしていただきました。だけど使い勝手ってどうかなと思いまして、実は鍵をピッとするとここからは警備会社が警備をするだったか管理をしますだったか、そんなあのテロップが流れて聞こえてくるんです。ああ、じゃああとはお任せだ。どっか扉が開いてると、なんか窓が開いてるとかって2階にもサインが出るんでした。ああ、これはプロだから、火災にも何か火が出たらすぐ飛んでくるというので、夜中自分が見張るよりも見張ってもらおうかなって。皆さん、大事な建物ならば見張ることは大事だと当然のことです。これは建物に限りません。この間出張先で私のパソコンが動かなくなったんです。で、ちょっとパソコンに私より全然詳しいお婿さんに電話したら、ああ、それは最近流行ったウイルスとちょっと違うけども、いたずらみたいなのが入ってるんじゃないですかって言われて、確認したらそれが出てきたんです。それはもう削除できないシステムになっていて、でネットで削除の仕方は面倒くさかったんですが、調べてもらって1時間ぐらいかけて出張先のホテルでそれを取り除くことができたんです。ああ、パソコンもどっから入ったか分かりませんけど、そんなのが入って急に固まっちゃったりして、なんでかなと思ったら変なものが侵入したようでした。ああ、だったらそれを防ぐ別のソフトを入れないといけないかなと考えたりしたんですが、聖書は私たちの心も見張る必要がありますよ。変なウイルスが入ってだんだん侵食して、気づかぬうちになんだかとんでもない自分の状態になるということもないわけじゃないから、狙われているので、私たちはよく見張りましょう。それから、あなたの心は見守られる必要がある。私たちは放っておくと人のことをよく見張るんです。で、うちの家族のあそこはもう少しこうなったらいい、実家はこうなったらいい、ご近所のあの人はこうなってくれるといいって、人のことはよく目につくんですが、しかし聖書は胃の一番に自分自身を見守ることが大事ですよって。皆さん、このチャペルは本当によく守られていると思います。花壇もきれいな花壇にしていただいて、私はお花、生け花はきっとないだろうなって本当は思ってたんです。教会もなんだかバラバラになってしまったし、きっとお花生けてくれる人もいなくなるんじゃないかな、お花なくてもいいかなと本当は思ってたんです。もっと言うと、もしかしたら、キーボードは手に入るけども弾く人がいなかったら、無伴奏で歌ってもいいかな、本当は大げさに言うと覚悟ですが、全然それでも問題ないかなと思ってました。もしみんな疲れてるから掃除する人がいなければ、ちょっと有料で月1ヶ月ぐらい掃除会社に入ってもらってもいいかなとも考えなかったわけではありません。あと、日曜日の食事はもうきっとないな、ってなくても全然いいなって、お菓子だけちょっと置いていてもいいし、お菓子がなくてもいいし、どっちでもいいかなと思ったりしていたんです。ところが、まだ剣道式終わって数ヶ月ですけども、毎週のように食事があって、生け花は毎週違う人が生けてくださって、ピアノがなかったのにピアノが入って、オルガンは買ったわけじゃないのにプレゼントしていただいて、オルガン弾く人もいて、他の楽器をする人もいて、お掃除当番も結局毎週のように皆さんいてくださって、受付もいてくださって、今日は司会もいてくださって、ああ、本当にこれは神様がコーディネートして守ってくださっているかなって思いました。だからきっとご近所の人も、せっかくきれいな建物が建ってもあんまりきれいにしてなかったらあんまり来ようと思わないと思います。昨日もあるご近所の方が訪ねて来られました。バレエに来られたかどうか分かりませんが、看板をじーっと見てる方がおられたので、ご近所の方ですかって、すぐそこですとおっしゃって、バレエがありますから来てくださいって、いや、アーメンの人じゃなくても来ていいんですかって言われたからいや、誰でも来てくださると、あんまアーメンって言っていただいたら嬉しいけども、そう言わなくても来ていただければ嬉しいんですよって言いましたら、いや、これだけの建物だから 入ってみたいねって話してたんですって、じゃあどうぞ来てくださいって、実際次の日に来られたかどうか分かりません、多分来てくださったんじゃないかなと思いますが、やっぱりお花で飾って、掲示板はなんだかもうとっくに終わったもの貼ってるんじゃなくて、毎週今日の話はこうですよって貼っていただいて、そうすると街行く人は道を歩く人は道行く人は見ますし、あ、ちゃんと管理されていて建物大事にしていて、でなんか素敵な建物に見えるし、一回は入ってみたいもんだなって。皆さん、私たちの心もちゃんと管理しなさいよ。聖書の言葉は黒人の人が読んでも白人の人が読んでも250年前の人が読んでもいつも一緒ですが、それを受け止める私たちの心の管理も大事ですよ。さっき言ったようにパソコンならば大事なパソコンで行った先で使えなくなったら大変ですので、全部狂っちゃうので変なウイルスが入らないように時々チェックした方がいいかもしれないし、建物もまあプロの人に管理してもらうのも悪くなかったかなと思ったりしました。この間のバレエ団、直前になって大型バスで来ますって聞いてびっくりしたんです。でどこに止めようかって、ここに止めると4台分ぐらいは駐車場取られちゃう、6台分取られるかなと思ったりしたんでした。でよく見ましたら、バレエを踊ってくださった若い、まあ、女性の人たち中心だったかも分かりませんが、お昼の食事食べないで来て、夜の食事も食べないで、まあだからろうそくの灯火の周りで写真撮りましょうなんて言ったんですが、もうお腹ペコペコなので食事に今から行きます、多分11時ぐらいまで食事してたんじゃないでしょうか。私たちが呼んだというよりも、この教会に来ますと向こうから言ってくださった、だからニューヨークタイムズを呼んだ人もいたそうですし、この教会に来たいと言って3回か4回しか日本で講演しなかったはずですが、食事もいりませんと、ただうちは水と一人一個のお菓子を差し上げただけですけども、食事から何か全部自前でやって、この教会で、この傷んだ教会でまさか聖書全体を演じてくれるとは思いもしませんでした。皆さん、バレエだから来た人がたくさんいると思います。そしてバレエでようでなければ、中世の絵画を見て聖書を心の印なしに刻むように、アダムとエバの堕落から出エジプトからイエス・キリストの登場から十字架まで見る機会がなかった人が一体何十人いたでしょうか。それにしてもそんな講演をしてくださるために自己管理をし、いやお昼食べたかったらバレエの前に食べたらいいんじゃないかなと思ったんですが、そうするとような最高の踊りができないんだそうです。どんなにお腹がペコペコでも食べないで、そして演じた後、その後もう夜食のように食事に行かれました。やっぱり管理してるんだな、自分自身をよくコントロールすることを大事にしているんだなって思ったんです。先週は遠くからある教会員の方が来られました。なんだか色艶が良かったんです。一時体調あんまり良くなかったと思います。そしたらいろいろお話ししてみると、いや私は幸せだ幸せだ、誰よりも幸せだとおっしゃるんでした。私は少し対抗意識を燃やして心の中で、いや私の方が幸せかもしれないって言おうとしたりしたんですが、よく聞いてみると、いや本当に幸せだなと思いました。この震災前、いろんな多分ストレスがあったと思います。震災で2倍3倍ストレスがかかりました。しかしそれがきっかけで、まあ聖書に出会って洗礼も受けて、その後もちょっと苦しいことが続いて体調もおかしかったようです。けれど聖書のお言葉から心の絡んだ糸が少し解けるような経験をしたんだそうです。まあ人間だから私たちはいつも苦しいことがあるし、嫌なことを心の感情に残ったりするものですが、そういう自分自身に少し問題があるんじゃないかなって気づいたんだそうです、聖書の言葉から。そうするとなんか変にもつれてしまった紐か糸がスーッと解けるように、どっかの政党がねじりが解けるとこうなりますのでテレビでパッとやっていましたが、聖書で光で照らしてみたら、やっぱり人をずっと責め続けているうちは絶えず苦しいんです。責めが解けない限り、でこの子供のピストルみたいにこうやると一本の矢は向こうに向きますが三本は自分に返るってよく言いますけども、急に自分に向いたんだと思います。で冷静に自分が見れたんだと思います。これは祝福だと思います。ああ一方的になんでと思ったけど、過去にそういうことがあったらそうなるかもなって、そのことの理解が足りない自分も悪かったかなって急に思ったんですって。そしたら心のもつれたやつがスーッと解けるようになって、すっごく楽になって、 健康まで良くなったとおっしゃっていました。私たちは聖書の言葉から心のもつれた糸を時々ほぐしていただいて、ほら健康状態にすごく影響がある。皆さん、心と体の、ね、つながりはどうでしょうか。じゃあ最後の引用箇所、2つの節飛ばして引用してもらいましたが、同じ箴言のまず15章の13節を見ると、やっぱり心の状態というのは健康に関係があると思います。13節まず読みましょう。はい、心に喜びがあれば顔色を良くする、心に憂いがあれば気は塞ぐ。皆さん、気が塞ぐような状況があるかどうかじゃないんです。心の状態によって、ね、全然違うんです。心に喜びがあれば、私はお会いして、あれ色艶が良くなったな、それはどこから来たんですかってお話をずっと聞いていくと、心のありようがどうも変わって、もしかしたら顔の色艶まで少し若返ったか、健康になったか、喜びが表情にありました。心が何かで塞いでいると、カーテンのように、目の前で嬉しいことがあっても、素晴らしいことがあっても、恵みがあっても、それを塞いでしまう可能性があると思います。心が健康な状態に管理されていると、ちょっと悲しいことがあっても、ちょっと試練があっても、それは乗り越えられる状態になると思います。飛びまして15節も読みましょう。はい、悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には、はい、皆さん、毎日宴会続きの人が幸せだと聖書が言っているんじゃなく、毎日不吉なことが続く人が不幸だと言っているのでもなく、心の状態が悩みに暮れていると、何が起こっても全部不吉に移るし、心が健やかであると、そうするとどんないいことがあっても、仮に悪いことがあっても、いや感謝だな、それでもありがたいな、それは健康状態にも絶対にいいんだと思います。先ほど、写真をお見せしましたが、初めて相馬郡の小高の海に時間があるというので連れて行ってもらいました。いやー随分ひどいなって、向こうはずっと平らなので、3キロ来たかな、4キロ来たかなというような津波の具合でした。何度か行ったんですが、ノアの箱舟風の形をした小高チャペルというところに行きました。いつもあそこに行くと特別な感情になります。今回は2階のミシミシする階段を上って、小さな部屋に上がって、今頃発見しました、あ、アルバムがあるわって、押し入れの中に、大したアルバムじゃないと言ったら失礼ですが、今から24年前、小高にノアの箱舟風の形をし、十字架をよっこらしょって持ち上げて、ちょうど電柱と同じ高さにしたプラットフォームのど真ん前に、そういうポリシーで建てた箱舟に乗れば救われる、十字架のもとに来て救われませんかっていうメッセージを称えた教会堂でした。24年前の新築の写真でした。ああこのようにして立ったんだなと思ったら、いろんなことを思い出しました。今は夜は誰も寝泊まりできないその町で、毎年コンサートをして、楽器や歌が流れ、たくさんの人がコンサートに来てくれていたんだなって、なんだか感慨深くなりました。それから入り口のところのステンドグラス、思い出深いです。ステンドグラスつけたら、しばらく経って割られたんです。あれ何十万かしたんです。それで誰か高校生がいたずらしたんじゃないかって警察にも届けたんですが、小高まで行って交代で見張ったことがあったんです。まあしかし始終こんなして警護することもできないし、じゃあ強化ガラスをつけて、石投げられてもこれ以上割られないようにしようかって言って強化ガラスを張ったんでした。だけど直さないで、まあ、わざわざというかそのまんまにしてあるんです。このように傷だらけになっても、ちょうど十字架が天と地をつなぐステンドグラスでした。よく目を凝らしてみると、下から私たちの手が十字架をよっこらしょっと持ち上げてるんです。よく見ると上から別の手が握ってるんです。私たちが十字架を担いでいるように見えて、それは違うでしょって。神様が十字架をちゃんと押さえてるでしょ、天と地が 神様によってつながれている。その周りは水色の水晶のような海で七つの丸い御霊が入っているんです。聖なるかな聖なるかな、昔今し今今し、後に来られる方って書いてあるんです。なんだか象徴的だなって。私たちの歩みはこけて傷だらけで時々ボロボロだけども、しかしそれでも神様が私たちを上から支えてくださっている。まさかこういうことがあると思ってノアの箱舟風に作ったんじゃないのに、4つのチャペルのうちあそこだけが津波にあって、やっぱり泥がまた入っていた感じなんですが、それでプカプカ浮いたわけじゃなく、壊れたわけじゃなく、ノアの箱舟が津波の中も生き残ったようにノアの箱舟風のこの街道が残ったなって。で、まあ金井も話してましたが、そもそもこの教会堂、もう皆さんの中で知らない人が多いんですが、ある一人のご婦人ががんの病にかかって、もう人生あと老い先長くないんじゃないかなと思ったか、神様に何かお返ししたいと思って小高町に住んでいたんだから、ここに教会堂を建てたいと決心した。決心しても人は迷うものです。で、迷って果たしてこんな行為が良かったんだろうかってすっごく苦しんだんです。すっごく悩んだんです。で、悩んでがんの病の中さら地のあの土地に立った時に、実はイエス様の幻を見た。で、イエス様が後ろ姿でそこに立っておられた。で、私はあの時聞いたんです。イエス様 の髪の毛は直毛でしたか、それともカールがかかっていましたか、なんて本当にとんでもないこと聞いたんですがカールがかかってる風でしたなんておっしゃったんですけども、それは心で見たか幻だったか知りません。本当に見たか、だけどそれは大きな力づけになったんです。皆さん、がんの病の中でその後大手術をしてリンパ腺まで取って、そして退院してきた時にはノアの箱舟風のその教会堂が立っていたんでした。ああ、物語だったなって、いちいち全部が物語だったなって。そして物語の真ん中にいつもイエス様がいらっしゃったんだって。皆さん、聖書の中で私たちは羊です。羊飼いであるイエス様がおられます。何度か説明しました。羊は牙があるわけじゃない、チーターのように足が速いわけじゃない、戦えるわけじゃない、迷える羊です。ただ羊は愛されています。命をかけて守る方がいつも一緒です。羊飼いは熟睡せずに仮眠すると言われます。狼の遠吠えが聞こえ神経質になって震え出すと、羊飼いの姿を見て羊は安心して、自分はダメだが一緒におられるこの人がいるなら大丈夫と言って休むことができる。じゃあ実際に狼に襲われたらどうする、自分は戦えない、逃げられない、しかしこの信頼する方は命を懸けて命を張って私を守ってくれる。全てが信頼です。私は小高チャペルに行って、ああ、イエス様がずっとここに立っておられたんだ、いつか再びコンサートが開かれ、再びここで幽霊杯が開かれ、賛美の歌声が響く時が来るかもしれない。私たちの人生は山あり谷ありですが、大事なことはイエス様が一緒です。私たちの心の中におられます、傍らにおられます。ですから神様の語りかけに耳を澄まし、心の目を止めて、そして心の管理、心の警護に余念なくイエス様に信頼して今週も歩んでいく、そのような決意をしたいと思います。じゃあ今日のお言葉最後にお読みしましょう。箴言に戻っていただいて、それでは、22節だけご一緒に22節と23節お読みしましょう、はい。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。それではキーボードを聞いてしばらく黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。 私たちは聖書の言葉に触れているので、神様が語りかけてくださいます。その時その都度、ここはあんまり心配するな、ここはあんまりこだわるな、ここは思い切って前に向かって進め、ここは少し休みなさい、その都度神様は御言葉を持って私たちに手を伸べてくださいます。そして私たちは他の人を管理したり、あるいは周りの状況を警護するのではなくて、まずは一番大事な御言葉を受け取る自分自身の心を、心のエネルギーが下がることがないように、心が守られるように、心を力の限り見張りたいと思います。イエス・キリストが私たち一人一人の心の中に昼も夜も羊飼いのようにご一緒におられます。そのお方に目を留めれば大丈夫ですし、目を離した瞬間におろおろし沈み出すかもしれませんけれど、ノアの箱舟の教会堂が津波にあったけども残ったように、病にあってもイエス様の幻が現れるかのように、今月も今週もイエス様のぬくもりを私たちは感じるはずです。自分自身の心がいつも穏やかで守られて、そして神様を褒めたたえる1ヶ月となるようにお祈りしたいと思います。それでは少し大きめにキーボードを弾いてもらいますから、今日神様にお願いしたいこと、心に引っかかっていることから解放されるように、また、私たちの家族の祝福、この町の祝福、福島県、日本の復興のためにもお祈りしましょう。また体調の優れない方も全国各地におられますので、神様が支えてくださるようにも祈りたいと思います。その他どんなことでも声に出して祈れる方は、ご一緒に声に出してしばらくお祈りを捧げましょう。天のお父さんは感謝します。神様が私たちを今日ここに招いてくださって、そして聖書の言葉を持って語りかけてくださいますことをありがとうございます。御言葉にいざなわれ、御言葉に養われ、私たちは一人ぼっちでなくあなたと共に歩みます。天のお父さんはどうかあなたが順風の時も、また逆境の時も、どんな時も私を見なさい、私の言葉を聞きなさいとおっしゃって、私たちの心のもつれをほどいてくださることを、そしてあなたの臨在で海のように覆ってくださることを感謝します。体調の悪い方を慈しんでください。全国で伏している方を助けてください。泉の町を祝福し、いわきを祝福し、福島県が復興するようにお願いいたします。ここに集まった方も、またネットで礼拝を捧げた方にも臨んでください。イエス様のお名前でお祈りします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、心の目をあなたに向け、イエス様に信頼します。心の真ん中に救い主イエス様をお迎えします。私の心を守ってください。私の心を導いてください。嵐の中も揺れ動くことなく健やかに生活できるように助けてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。